今朝はルカの福音書です。ルカの福音書19章1節から10節までです。新約聖書141ページです。ルカの福音書19章1節から10節までお読みいたします。それからイエスはエリコに入って町をお通りになった。ここにはザーカイという人がいたが、彼は酒税人の頭で金持ちであった。彼はイエスがどんな方か見ようとしたが、背が低かったので群衆のために見ることができなかった。それでイエスを見るために前方に走り出て、イチジク桑の木に登った。ちょうどイエスがそこを通り過ぎようとしておられたからである。イエスはちょうどそこに来られて、上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。ザーカイは急いで降りてきて、そして大喜びでイエスを迎えた。これを見て皆は、あの方は罪人のところに行って客となられたと言ってつぶやいた。ところがザーカイは立って主に言った。主よ、ご覧ください。私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します。イエスは彼に言われた。今日、救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。
皆さん、改めて元気な声でご挨拶しましょうね。おはようございます。はい、水愛ファミリーの皆さん、お帰りなさい。ここは主の家です。主の家族として共に集えて感謝です。先週この教会でお葬式がありました。家族葬ということで皆様にはお知らせしておりませんでしたけども、浦勇さんです。83歳。浦家で、キリスト教でお葬式をしたのはこれで5人目です。皆さんほとんどの方はご存じないかもしれません。遡ること何年になるんでしょうか。昭和23年、橋本牧師が初めてこの教会に、この川向こうの尾上聖愛教会に赴任されたその年に、この今度亡くなられた方のお姉さん、浦文子さんは別格を患っておられ、高砂保養院というところにですね、おられたんですね。すでに聖書にどこかで触れておられて求めておられました。そこに橋本牧師が訪ねて行かれて、イエス様ってこういう方ですよ、優しくお話しなさって、文子さんは心を開いてイエス様を心に迎え入れたんですね。大きな安らぎと喜びがやってきました。彼女はこれを黙っておれなくなって、療養所の仲間に伝え出したんですね。そうやって、何人もの人たちが聖書をもっと知りたい、イエス様を知りたいと言って、福音グループというグループを形成したんですね。文子さんはその中心におられまして、たくさんの人がそこで救われたという記録があります。で、やがてその救いは、お父さんにも届くんですね。そしてやがてお母さんに。こうやってですね、裏家にイエス様の愛が広がっていくわけですけれども、最初に受け入れた文子さん、その下の幸子さんは二人とも、重い病気、まあ、結核ともう一つ別の病気だったんですけれども、一人は29歳、一人は31歳の若さで天に召されるわけですよ。ね、で、後にお父さんはお年で、 召されるわけですが、キリスト教の葬式、次々となされまして、お母さんも信仰を持って、お母さんはですね、私が牧師として赴任した時にはまだ健在でいらっしゃって、うちの子供たちも可愛がっていただきました。小野町口里に住んでいらっしゃってですね、はい、小柄なにこやかなおばあちゃんでしたけども、でこの方は1980年に天に召され、そのお葬式を私がさせていただきました。でその後ずっとその浦八重さんのというおばあちゃんの息子であるこの、勇さんですね、最初から言ったら文子さんや、幸子さんの弟にあたるこの方ですけれども、この方はずっとイースターの旅に、母親の焦点を覚えながら、特にそうですね、ずっと礼拝には見えていました。他の時にもちょくちょく見えていたように思うんですけれども、新街道になってからはですね、孫がこちらにおりましてと言ってお孫さんも連れてこられたんですね。でお孫さんは、教会学校のイベントにも参加されたということですけれども、そのお孫さんたちは20歳と22歳になっておられました。ともかくそんなふうなことが続いていて、そして近年ですね、イースター以外の時にも何度か見えていたんですね。心臓弁膜症、それから他の病気も患われて、自分のこの命がそう長くないんだろうなという意識の中で、自分も準備をしたいという思いがあったようですね。まあそんな中でのことです。つい先週、そう、奥様から連絡がありまして、今 ICU に入っておりますと、進行病院ね。そして自分が死んだらば牧師さんに頼んで、教会で葬式をしてほしいのだというのですと、そうおっしゃるんですね。あ、もうそんなところまで来てるのかと思いまして、意識は今は、はい、あります、そうですか、それじゃあ早速と言って、その場すぐに行きました。浦井勇さん手を握って、教会の牧師です、山崎です、ね、パッチリ開かれましてですね、急になんかすごく嬉しそうな顔をして、目をうるうるとさせて、急に脈が上がってつながった機械がピーピー言い出すんですけどもね 看護師さんがやってくるんですけども、でもまあしばらく落ち着いてから、浦さん、私もあなたに会いたかったですよ、そばにいる奥さんがね、あんたが一番会いたがってた人が来てくれたよって うんうんとうなずくんですね。こう酸素マスクで声は出せない、言葉が出せないんですけども、ですから私はややこしい話よりも、はいかいいえで答えられるように話を持っていくわけですけどもね。いやー、そうでしたか、イサムさん。そろそろ天国の準備を、天国に行くための準備をしたかったんですかって言ったら、そうだとうなずくんですね。そうですか。ね、イエス様はこうおっしゃるんですよ。心を騒がせるなって。神を信じ、私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんあるからって。天国のことですよ。浦さんの分もちゃんと用意されているんですよ。ただ、そこに入るには条件があるんですよね。そう、心の罪をこれまで振り返って、あんなことはするんじゃなかったって思うこと、やっぱり終わりでしょう。そのことをね、認めて、この許しのためにイエス様が十字架についてくれたこと、そのことはもう何遍も聞いていらっしゃいますよね。イエス様にありがとう、ありがとうって心から言うことですよって。そう、イエス様に申し上げましょうか。うなずくので、じゃあ私の祈りに心手を合わせてください。短い祈りを導きました。そして浦さん、本当は洗礼もお受けになりたかったんじゃないですか。大きく二度うなずきます。そうですか、だったらね、よかった、用意してきました、じゃあ早速洗礼授けますからねとですね、その病床で、お水 用意してきたっていうのですね 自動販売機で 呼び出した水ですけどもね、それでもって、でも主の御名によって、アーメン。大きな安堵の色を浮かべてですね、そして旗にいる奥さんは、私も後から行くからねって言ってですね、 奥さんの中にも今、求道心が芽生えてきたかな。奥さんの方はね、なかなか教会にお見えにならなかったですよね。うん。まあそうやってですね、先週の火曜日を迎えたわけです。晩、息を引き取りましたという連絡がありました。そして、お葬式を木金とさせていただいたわけですけれども、家族葬10人だけです。つまり、亡くなった勇さんの奥様、節子さんと言いますね。それから、お二人の間に生まれた二人の娘さんと、そのご家族、全部合わせて10人、最前列。まあ、家族だけのくつろいな雰囲気ですので、そんな中でできれば皆さん全員に思い出を話してほしいんですけども、お父さんの思い出、またおじいちゃんの思い出よね、とお孫さん方にもね。で、みんな、わかりましたというだけで、はい。それぞれに語ってくれました。温かな思い出いっぱいなんですね。家族思いで、この浦井勇さんは、娘たちや孫たちのためにと、まあ、二人乗りのブランコを自分で作ったりね、鉄棒を作ったり、シーソーを作ったり、そんなことを器用に作る方だったらしいですけども、本当に優しい父でした。よく同音に言っておられました。まあ、この勇さんが、いよいよ亡くなって、本当に皆さん寂しい思いですけども、でも、こんな風に、父の願い通りに、キリスト教式で、ここで式をしていただいて、こんな心の温まるお葬式していただいて本当に本当に嬉しいんですと奥さんも娘さんたちも言っておられました。で、皆さんの背後のお祈りに感謝いたします。今このご一家はね、教会に連なっているとは言えないんですけども、でもこの葬式において、天国の希望のことを聖書からはっきり聞きました。そして奥さんは後についていくからねとご主人に間際に約束されています。これがきっかけとなってイエス様のもとに導かれるように皆さんも祈っていってほしいんですね。来週の礼拝には何人かお見えになると思いますけれどもね、はい。まあこの浦さんの一家を思うときに、迷子の羊たちがイエス様に見出されて、その腕の中に今憩いつつあるというね、そういうイメージを持つんですね。今日のメッセージの題は、迷子を探す羊飼い。迷子を探す羊飼い。イエス様のプロフィールというテーマでもって何回かメッセージを重ねてまいりましたけども、これまでも見ましたようにイエス様はいろいろな顔を持っていらっしゃいます。ある時は、罪人の友。ある時は、恵み深い裁判官。また、別のお顔は、そう、慈しみの泉。また、安らぎのもと。そして今日、出会うイエス様は、迷子を探す羊飼いなるイエス様です。主が羊飼いなんだという、そういうイメージは何もイエス様から始まったことではありませんね。旧約聖書。例えば今、イザヤ書を皆さんの多くは読んでいらっしゃいますけども、イザヤ書の中にも、幾度となく、そういうイメージがね、ちゃんと描かれているんですよ。アウトラインの最初に、イザヤの40章の言葉を書き出しました。ご覧ください。一緒に読んでみましょうか。最初の星印のところですね。どうぞ。はい。主は羊飼いのようにその群れを飼い、身腕に子羊を引き寄せ、懐に抱く。いい言葉ですね。主は羊飼いのようにその群れを飼い、身腕に子羊を引き寄せ、懐に抱く。まあ、何度も優しい羊飼いの姿。で、それがですね、主なる天のお父様のイメージなんですよ。旧約聖書においてね。そしてその天のお父様のイメージそのまんまに地上に降りてきてくださったのが、イエス様です。天のお父様の生き写しですね。だからイエス様は自己紹介するときに、私は良い羊飼いだとおっしゃいました。良い羊飼いは羊のために命を捨てるとまでおっしゃいました、ね、そして今日のところでザーカイとの出会いのときにですね、最後に 言われた言葉は、私は失われたものを探し出して救うために来たのですという言葉でした。失われたものというのは迷子ということですね。私は迷子を探し出して救うために、連れ戻すために来たのだとおっしゃったんですね。これとても有名な言葉でしょう、ね。で、この言葉はなんと、ザーカイとの関連で言われた言葉だということを、今朝心に留めてほしいんですね。ということは、あのエリコの町の主税人、ザーカイを訪ねて、この町にイエス様がいらっしゃったのだ。イエス様がこの町を訪問した第一の目的は、この迷子の羊を見つけることだったんだとね。で、ついに見つけたという喜びでもって、この言葉を述べられたということですね。そして今朝覚えておきたいのは、ここによります、私たちも迷子の羊なのだということです。よく迷える羊という言葉を使いますよね。で、それはどこかの誰かさんのことでなくて、私のことなんだと自覚することが大切だと思います。今日の話ではザーカイがそうですが、また私たちも同じだということですね。私たちも迷子の羊。アウトライン、よろしかったらご覧いただきながら話を聞いてください。大事な点が3つあります。まず第一ですね、私たちはもともと主の牧場の羊たち、そういう存在なんだということですね。そういうふうに詩篇100編でも描かれています。100編のこの言葉も有名でしょう。ご一緒に読んでください。はい。主こそ神、主が私たちを作られた、私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊。歯切れのいい、言葉で、いいですね、これ、皆さんぜひ暗記しましょうよね。主こそ神、主が私たちを作られた、私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊。主とはもちろん天と地の作り主、この世界と命あるものすべての作り主。それゆえに私たちは主のものなんだ。そして、この例えが早速出るわけですけれども、羊飼いと羊、その牧場の羊、そうです。羊が羊飼いの守りとケアに全面的に依存しているように、私たちも自分の存在、自分の安全ということを考えるときに、全面的に作り主に依存しているわけですね。実際この方なしにはもう一息さえもないわけです。心臓の一鼓動もないわけですね。この方の手の作品なんですから。私たちはそのことをスポッと忘れて、まるで自分でもって、自分の力でもって生きているかのように、育ってきたかのように思い込んでしまうときがあるんですけども、私たちは主の牧場の羊なのだ。覚えておきましょう。それでですね、そう。大事なこと、もう一つ。それは、作り主の元から離れて、方向音痴になってしまったという悲しい現実です。そう、主の羊なんですけれども、残念ながらその主の元から迷い出てしまっている。作り主の元から離れて方向音痴、帰り道が分からなくなってしまってさまよっている。私たち、それが人類の姿だということですね。イザヤが描いている人間のありさまはそうです。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていったと。これは53章の言葉ですね。自分勝手な道に向かっていって、帰り道が分からなくなってしまった、途方に暮れてとぼとぼとしているというね。ムナクロチドリという、渡り鳥はアラスカの鳥ですけれども、季節が巡りますと集団で移動するわけですね。なんと4500km も離れたハワイ諸島に動いていくわけですけれども、よくも迷わずに行けるなと思いますね。その感覚がどこにあるのか知りませんけれども、もう広い太平洋の中のゴマつぶるようなポイントですよ。もし方向ちょっと角度が一度でもそれでね、進んでいってしまったならば、 海に落ちるしかないんですけども、ちゃんとそこを目指していける。素晴らしいですね。多くの動物はそういう回帰本能みたいなものを持ってます。犬だってね、3日飼ってやったら恩を忘れず帰ってくるというでしょ。事情があって犬捨てなきゃならなくなってね、自転車かなんか乗せ遠くに、捨てて帰ってみたらば、犬の方が先に帰っていて出迎えてくれたなんてね、そんな話を聞きますけどもね、本当にこう、ちゃんと方向感覚となるわけですね。でもそのところ、この羊は本当に方向音痴だと言われています。もうとんでもないところ行ってしまうわけですね。一頭が、蝶々が何か追っかけて向こう行きますとですね、他のものもゾロゾロ行ってしまって、危険な谷に入ってしまったり、毒蛇が待ってるようなところに行ってしまったりね、してしまうわけなんですけども、この羊に例えられているということは、それと同じぐらい人間は肝心なことにおいてですよ、特に作り主との関係という霊的な点においてですね、もう帰る道を忘れてしまって帰れないでいるというね、そういう姿を描きたかったんじゃないでしょうか。私たちは皆羊のようにと言ったのは、おのおの自分勝手な道に向かっていった。これが今日の私たちのありさまです。世界の平和、それを誰もが願っています。核廃絶、何べんもそう決意して駆け声をかけます。でもなかなかうまくいかない。いろんな、人間のエゴが渦巻いて、国家と国家の威信があり、そして国益のためにといろんなやり取りがあり、本当に相手の身になれない、世界全体を考えられない、やっぱり自分のことが第一になってしまって、行くべき方向に行けないこの人間の様なんですけれども。そしてこれは悲しいかな、国という以前に私たち一人一人の持っている性分なんですね。自分が一番、自分のやりたいように最後はやりたい。エゴイズム。その意味で方向音痴なのです。ここに出てくるザーカイもその一人でした。そして私たちもその一人ではないでしょうか。さあ、それではですね、今日のところ、今日はこのアウトラインの真ん中に、ちょっといつもよりも違う図式をイラストで表しておりますけれども、これも見ながらですね、今日の2000年前の実話を確かめたいと思います。ルカの19章を読んでいただきましたね。別に目をやってください。最初のあたりです。イエス様のご生涯の最後の年です。最後的にエリコという町をイエス様は訪問されます。弟子たちを引き連れて、その時のことです。それからイエスはエリコに入って町をお通りになった。ここにはザーカイという人がいたが、彼は酒税人の頭で金持ちであった。彼はイエスがどんな方か見ようとしたが、背が低かったので群衆のために見ることができなかった。まあ、本当に有名な話で、何年か教会通っている人から、通っている方はね、もう、この話何遍も聞きましたっていうところだと思います。でも、読めば読むほど、なんて味わい深いところかと思いますね。ここに登場する今日の中心人物は、もちろんザーカイ。イラストの右側、木に登っている、この小柄なおっさんです。私はザーカイという名前にとても親近感を覚えるんですね。なぜならば私の父親の名前もザーカイだったからです。ザーカイっていうのは意味は清いという意味ですね。だから日本流の名前つければ清くんですよ。ね。私は山崎清の息子なんです。ザーカイの息子なんですね。皆さんの中にも清さんいませんか？あるいは清江とかね、清子とかね、清が入る。まあ、自分の家族の中にそういえばおるわとか、近い親戚におるわ、何人ぐらいいますか？清とかね、清子とか清江とかね、清が入る名前が私の親戚にもいるよって。あんまりいませんね。何がいらっしゃいますよね。そうですね。みんなザーカイの仲間です。で、このザーカイなんですけども、彼はどんな人だったか。酒税人の頭で金持ちであったと出てまいります。 酒税人、これは一月前にすでにお話ししました。別の人物も、別に出てくる、そうそう、後で出てきますけどね、そう、マタイのことですね。マタイも酒税人で、酒税人という仕事がどんな仕事だったかということはもう詳しくは言いませんね。ローマ政府に税金を納めるために自分の同胞から集めて、それをするってね。しかもその立場を利用して結構ずるいことそうなんですよね。水増し請求もできるし、で架空の税も考え出すことができるしね。この度の政権交代によりまして新しい税ができまして、ご存知したでしょうか。これこれ税なんでね、勝手に作っちゃってね、徴収するってとんでもないことをやるわけですよ。でとんでもないやつだと訴えようにも非政府民には訴え出る権利がないというね、こんな事情の中で彼らは私腹を肥やしていたんですね。で彼がなぜこんな仕事をするようになってしまったのかということを想像してみたいと思います。聖書に書いてないのでこれ勝手な想像ですけどもね。でも彼がここで背が低かったということからね、いくらか許される想像ではないかと思います。背が低い、子供の頃背が低いのはね、チビと呼ばれたって全然気にはならないんでしょうけども、気になり出すのは多分思春期の頃でしょうね。中学2年、3年、高1ぐらいでね、みんなが周りがぐん伸びていくのに、ザーカイだけは一向に伸びないわけですよ。で、からかうやつはからかうんですね。ザーカイ、ザーカイ、背丈が低いのね、なんて言うとですね、周りが大合唱で、そうよ、父さんも低いのよ、とかですね、完熟しようね、彼はね、思ったでしょうね。もう、許せん。ね、覚えたろよ、今にお前たち見返してやるからな、って。悔しさをバネにして頑張るっていうのはどこの世界にもありますよね。ツアー会もそんなところから出発したのかなと思います。どうやって見返してやろうか考えて、やっぱり金だと思ったんじゃないでしょうかね。がっぽり儲けて、そして、羽振りのいい生活して俺を見ろって言ってやろうってね。で、そうするにはと考えたときに、酒税人という仕事があることを知ったんでしょうね。で、募集要項を見ますと、資格があるとね、ヘブル語、ギリシャ語、アラブ語、3つの言葉、ものにしなきゃいけない。で、そろばんは、何級かね、簿記とかね、そうか、よし、やっちゃってわけですね。彼、一生懸命、がむしゃらに勉強もし、努力したんだと思います。そしてその甲斐があって見事この仕事に就くことができたんですよ。そしてさっき言ったような荒稼ぎができるんですね。いろんな抜け穴いっぱい自由が利く、差額はどんどん自分の懐に入れることができる。で、彼はエリコという町に配属されました。エリコはエルサレムの町のすぐ東側にある大きな町です。交通量も多いですからね。そこでしっかりと仕事をすればたっぷり儲かるんですよ。で、そこでついに彼は頑張り頑張り頑張り重ねて、たくさんの人を雇うようになってね、自分の下に修繕人たちが大勢、自分はその頭ですね、仕切る立場です。上前を跳ねて、ますます彼は豊かに。そして、それこそ、すごい家も建てたのではないでしょうか。家にはペルシャ絨毯かなんか敷き詰めてですね、ペルシャ猫かなんかをペットに飼いましてね、どんな問題ってね、してたんじゃないでしょうか。特に子供の頃自分をからかったやつの通行税を取るときはいい気になってね、思い切って吹っかけて、そんなこともしたかもわかりませんよ。ね。それがザーカイでした。チビのザーカイ。酒税人の頭。このザーカイが今日のところでイエス様と出会うんですね。そして生まれ変わるんですね。どうしてそんなことが起こったのかということを、前後関係をこう何遍も思い起こしながらですね、思い巡らしながら、また許される想像をさせていただきました。この二人の出会いの背後にはね、イエス様の十二弟子の一人マタイが 一役買っていたんではないかと思うわけですよ。この前のメッセージでお聞きの通り、マタイ、今イエス様の十二弟子の一人ですけれども、彼ももともと主税人でした。主税人として同業者としてのどこかのつながりが出会いがあったかなって想像できますよね。まあ、配属された場所はだいぶ離れています。ザーカイはエリコ、それに対してマタイの方はカペナウムでね、間に100キロぐらい距離があります。がしょっちゅう会っていたとは思いません。でも同業者として時々顔を合わせる時はあったでしょう。少なくともそのマタイの上司であるところのね、このカペナウムの町の税金取りの頭はエリコの頭である、このザーカイとね、頭同士の寄り合いとかいろいろあったでしょうからね、いろんな会話がなされていたと思います。そういうことからマタイは自分の親方から聞かせられたエリコのザーカイの話、こんな罪の税金取りの頭がいるんだったの話、へえという話、そんなことを聞いてはイエス様との話の中にね、そんな話題も話していたと思います。ですからザーカイの情報がマタイ経由でイエス様に入っていたということは容易に想像できることです。イエス様かつてこのマタイを導きながら、マタイの背景、家庭背景、育ち、ずっと聞く中に、ああ、そのエリコの町のザーカーという男にも彼の話、彼の戦いきさつがいろいろあるんだろうな、そんなふうにアコギな仕事でもって大儲けして、でも彼は幸せではないだろうな、思う中にイエス様にはこのザーカイへの関心がね、高まっていったと思います。一度この男に会ったみたい。まあ、そんな思いがイエス様の中に少しずつ深まっていったのではないかと私は想像するわけですよ。そしてもう一方、このザーカイはザーカイでですね、イエス様のことを聞いていたと思います。つまりね、ザーカイはその頭同士の寄り合いの中でマタイの頭とも出会ってるわけですから、マタイの頭、名前わかりませんけども、その話の中できっとね、このマタイの話題が出たと思いますよ。きっとマタイのその頭となった男はザーカイに向かって、いや、わしのとこに変わったやつがおってのなかなか成績がいいのにある日辞めると言ってきたんだ、なぜ辞めるんだと聞いたらな、イエス・キリストの弟子になりますなんて言い出した。ああ、たまげだな。ほう。ああ、このザーカイはびっくりして聞いて、そいつは面白い。それにしてもスカウトする方もする方だな。主税人を弟子にする男って一体どんな男なんだ、変なことでですね、きっとこのザーカイの方でも好奇心が湧いてきたと思います。いや、他でもね、ナザレのイエスって聞いたことあるだろう、あんたも。奇跡をする人よ。ね。様々の病を癒すナザレのイエスはすでに有名でした。しかし、それ以上のことはなかった。ただ、心のどこかに、そのナザレのイエスの名前が引っかかっていたと、それぐらいかもわかりません。しかし、好奇心が湧いてきたには違いないのですね。そして、そうした好奇心がイエス様との出会いにつながるということは、私たちもそれぞれいろんな点で体験してきたことだと思いますね。好奇心がきっかけでイエス様に出会った方、この中にも何人もいらっしゃるでしょう。形は違ってもですね。さて、この出会いに至る第三のポイントがあります。それは、このザーカイの心の内です。豪勢な御殿を実現できたとしても、彼の心の内側は決して幸せではなかったんですよ。 うちにはいつも不安と孤独があったのですよ。イザヤ書にこうあります。悪者どもは荒れ狂う海、平安がない。悪者どもは荒れ狂う海、平安がない。自分の内なる良心の囁きを振り払って振り払ってアコギな仕事をしているわけですから、騙し取って富を築いているわけですから、良心が何度も騒ぐのです。特にひどい取り立てに泣いていたあの奥さん、子供とかね、いろんな顔を思い出すときにですね、こんなこと本当はやっちゃいけないんだ、いや、やりたくねえんだ本当はってね、彼は自分に言い聞かせていたと思いますね。かつてのマタイがそうであったように、ね、そして彼は今や世間の嫌われ者なのですよ。白い目で見られる存在なんですよ。どれほど孤独だったことでしょうか。酒なしには本音を語り合える友が一人もいないっていうのは寂しいことです。そういう寂しい金持ち、ザーカイだったのですね。まあ、こんなこと言いますけども、今日ここに集っている人、皆様は大丈夫でしょうか。皆さんは芝生で本音を語り合える友達が何人かいらっしゃいますか。このザーカイにこの日イエス様が出会ってくださったんですね。このザーカイを探しにイエス様が来られたんですね。もう一遍19章初めから目をやってくださって、ずっと先まで読みましょう。それからイエスはエリコに入って町をお通りになった。ここにはザーカイという人がいた。彼は主税人の頭で金持ちであった。彼はイエスがどんな方か見ようとしたが、背が低かったので群衆のために見ることができなかった。それでイエスを見るために前方に走り出て、イチジクグアの木に登った。ちょうどイエスがそこを通り過ぎようとしておられたからである。ここを読むときに2つのことに気がつきます。まず1つは、これはザーカイの側ですけれども、心に募る渇きとイエスへの好奇心ですね。心に募る渇き、そしてイエス様への好奇心です。不安と孤独、これを癒したい。どこにその癒しがあるのか、心の片隅でいつも彼は求めていたんだと思います。そしてひょっとしてこのイエスという男がそれをなすんだろうか、ちらっとそんな思いがかすめたんではないかと思います。この記事を見てください。イエスがどんな方かを見ようとしたと書いてあります。そして見るために走り出て木に登ったとあります。ここには並々ならぬ好奇心というのが感じられますよね。皆さん、何かが見たくて見たくて思わず木に登っちゃったなんてね、その体験ありますか。大人がそうするってことはすごい好奇心ですよね、うん、それほどのものがこの男の中にあったんですね。彼は修税人の頭仲間から聞かされた、とにかく修税人をスカウトして弟子にした宗教家なんてね、聞いたこともないわけですからね。どんな面をしてるんだ、拝ませてもらおうってね、そんな思いでもって、ここにありますように、イチジクグアに登って木の股に腰をかけて向こうを見てたわけですね。そうしますと、おお、やってきたやってきた、ほうほう、あれだなってね、弟子たちと一緒に人垣の間を縫ってやってくるイエス様らしき人物をじっと見つめたんですね。なるほど、いい面構えしてるじゃねえかなんてね、彼は一言言ったかも分かりません。それからその元主税人というのは、ドイツだろうなと言ってですね、弟子の方も見ていたかも分かりませんね、はい、多分そんな気持ちだったんでしょう。そしてその彼の胸の奥にはもう一方で不思議な興奮があったと思います。何かがこの日自分に起こるんではないだろうかという予感といいましょうかね。皆さんがまあ教会の入りになるときには何かそういう予感とか期待とかを持ってね、いつも日曜日にお見えなんでしょうか。そういう予感、期待を持つということはイエス様に対する期待であり、ね、そして自分の人生への自分の思いを超えた何かが起こるという期待であり、それこそ信仰であり希望だと思うんですけども、それを持っている人は幸いですね。そう、 単にいつものこうすることをするために来ましたという義務感から来るんだったら大した出会いがないかも分かりませんけども、この日起こりました、その期待が。というのも、さっきはツァーカイの側でしたけども、今度イエス様の側から言うならばですね、そこにはひたすら迷子を探し求めるマナコがあったのです。ひたすら迷子を探し求めるマナコですね。子供を迷子を探すときに血眼になりますよね。皆さんも親である方々はいろんな経験があるでしょう。私もありました。ね、子供3人いましたからね、男の子ばっかり。大きなショッピングセンター買い物行くときなんかしょっちゅう迷子姿が見えなくなってですね、散々探しても、まあ、いたちごっこですね。私たちがこっち行く探してるときは子供たちはこっちの方を探してるわけですよね。会えなくって。で、もうしょうがないな、もう案内係にアナウンスしてもらおうかなんて言い出した途端にですね、何て言うんですか、その案内が向こうから響いてくるわけですね。響いてくるわけですね。尾上長門の山崎様、お子様方が探しておられます。2階のエスカレーター脇の総合案内のところにおいでくださいってね。こっちが迷子だったんかって思って。とにかくでも血眼になって探すわけですね。愛する子供。また別の時にはもう近所で、一人が、いつになっても帰ってこない、あたりが暗くなる。躍起になって探しに出るんですけども、とうとう見つからないでね。もう下手ばってどうしよう、警察に届けようかって、部屋に帰って、なんか押し入れの方で音がしたので開けてみるとそこで寝てたとかね。いろんなことあるわけですよ。でもとにかく探す方では血眼ですけども、イエス様はですね、この日迷子を探しに来られたのです。そしてイエス様にとっての迷子はこの男でした。マタイから名前は聞いてました。ザーカイという、主税人の頭だという、子供のように小柄な男だという。さて、そのザーカイはどこによるのかってね、とにかくも群衆の顔をずっと見て、それらしき人を探しておられたのではないかと思います。でも見当たらずに、少しずつ少しずつ進んでいくと、前方の木の上にね、一人の子供がこっちを見ています。ああ、子供だと思っているんですけども、でも近づいてみますと、その子供ひげ生やしてるんですね。ひょっとしてこの男かも。そして木の真下に来た時にですね、目と目がカチッとあった時に、この人に違いないという確信があったんでしょうね。そこでイエス様はね、その子男に向かって、ザーカイ、名前を呼んだんですね。向こうはギクッとしてつんのめって落っこちそうになったかもわかりませんけどね。急いで降りてきなさい。今日はあんたのとこに泊めてもらうことにしたからな、ってこういうんですね。これがその今日のところのクライマックスかもしれませんね。どうぞご覧ください。5節一緒に読んでみましょうかね。はい。イエスはちょうどそこに来られて、上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。これはびっくり仰天ね。何がびっくりかって、まず自分の名前が呼ばれたことでしょう。初対面なんです。どうして俺の名前知ってんのってね。そしておまけに、今晩はあんたの家に泊めてもらうことにしたからって、勝手にそんなこと言ってってね。 そんな話聞いてませんとか。 ちょっと掃除してないんですよ、困ったなとかね。いいビジネスホテルあるんで紹介しますからとかね。 そう答えそうになるかもわかりませんけども、ツアーカイはどう答えたかね。彼はともかく、なんか、この驚きは嬉しい驚きでした。名前を呼んでくれた。そしてあんたの家に泊めてもらうからなって、泊めていただけませんでしょうかじゃなくて、泊めてもらうからなってね、勝手に決めてくれたところがもう一つ気に入ったんでしょうね。だって泊まりがけの来客なんて何年ぶりだろうか。これも私の勝手な想像ですけどね。もう嫌われ者のザーカイの時に、ところに誰が泊まってくれたでしょうか。 一応、金に任せて、家具、調度品、みんな立派です。ペルシャ絨毯にペルシャ猫、全部揃ってます。でもね、寂しい豪邸でした。そこに泊まってくれるって言うんですね。これってね、ザヤカにとってこの日の最高のプレゼント。ね、そういうプレゼントもあるんですよね。金品ではないんです。泊まってくれて、ゆっくりこっちの話を聞いてくれる。私の話聞いてちょうだい、お金払うからって、そんなにまでしてね、話を聞いてほしい、寂しいお金持ちって世の中に結構いるんですよね。ザーカイもその人だったと思います。イエス様は彼の心、彼の求めをちゃんと見抜いていらっしゃいました。ザーカイは大急ぎで降りてきて、どうぞ、どうぞこちらです。我が家はこちらですと手引きしていきますね。大喜びでイエスを迎えたって書いてあるでしょう。読んでください。ね。6節。ザーカイは急いで降りてきて、そして大喜びでイエスを迎えた。隣近所の人は悪口言いますよ。これを見てみんなは、あの方は罪人のところに行って客となられた。あんな男の家に泊まるなんて、ってね、呆れたもんだ。どう言おうとイエス様は構いません。その客となられました。そしてこの日イエス様は羊飼いの腕の中で憩うんですよ。ね、見てください。6節、8節か。8節から10節まで一緒にどうぞ。ところがザーカイは立って主に言った。主よ、ご覧ください。私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また、誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します。イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。ここを読むときに、もう一遍最初読んだイザヤの40章の言葉を思い出すのです。主は羊飼いのように身腕に子羊を引き寄せ、懐に抱き、という一句です。ね。こんな雰囲気だったんだろうなって私は想像するんですよ。皆さんどう想像しますか？その晩イエスさんはお泊まりになったんですよね。泊まって早速シャワー浴びて寝たでしょうか？いや、そうじゃないと思いますね。かなりの時をザーカイと向かい合って、たっぷり時間過ごしたと思います。どんなふうにして悔い改めの長絶叫をしたと思いますか？そうは思いません。むしろ彼の話を聞いてやった、そんな感じがしてならないんですよ。彼の生まれてからの今日まで、特に思春期のね、悔しかった思い出のいっぱい、思いの丈をね、全部彼はイエス様聞いてあげたんじゃないでしょうか。そうか、どんなに苦しかったことか、大変だったな、ザーカイ。でもよく耐えたな、そしてがむしゃらに頑張ったのか。その仕事も選んだのも、それは分からないことはない。そうか。と、彼の肩に手をやったことでしょう。こういう中で、本当の悔い改めが起こるんですよね。真実の悔い改めは、真実の愛に触れたときに起こるんだと思います。夜中の何時だったか分かりませんけども、彼はすっくと立ち上がるんですね。8節。ところがザーカイは立って主に行ったっていうのは、心の中に一大決心するんですよ。よし、俺は今日からやり直すってね。自分の決心は脆いかもしれないけども、でもイエス様助けてくださいよ。私は今日からやり直したいんです。そういう気持ちで、この約束ですね、財産の半分を貧しい人たちに施します。騙し取ったものは4倍にして返します。騙しの連続の 人生でした。彼はよく分かっていました。それに対して騙した分の4倍、彼は自分自身にそれを課すんですね。イエス様からそうせよと命じられたのではないと思います。悔い改めというのはそういうものだと思います。本当に自分が悪いと心底から思ったときに、要求されたところを渋々でなくてですね、それ以上に自分自身にその刑罰を科すぐらいの思いでもって自分の生活のやり直しを表明するんですね。これは本当の悔い改めです。彼はそんなふうにして生まれ変わって新しい人生を始めるわけですよ。そしてそういう悔い改めを、生まれ変わりをイエス様は私たちにも与えてくださるんだと思います。真実の愛で包むことによってですね、十字架の愛、もろ手を広げて私たちを抱きしめて、私はあなたを愛している、あなたは私の目に高価で尊い存在だ、さあ恐れるな、私があなたと共にいる、そう言ってくださるんですね。そして今ザーカイの家庭にも家族の救いが始まります。最後の言葉、今日救いがこの家に来ました。今日救いがこの家に来ました。浦文子さんが、あの療養所で昭和23年にイエスさんを受け入れた時に、まず浦家の救いが始まったのですけども、長い年月の中で彼女の捧げた祈り、また弟に対して証しをしたその証しの言葉、それは無駄に終わりませんでした。自分たちが天に召されてもう何十年も経ってからですけれども、実って浦勇さんも滑り込みセーフで天の御国、このザーカイ家の救いがこれからどんなふうにして展開したのか、それは天国に行って彼から直接聞かなければわかりませんけども、でも今日救いがこの家に来ました。まずその家の長であるところのザーカイがこの決断をすることによってスタートしたのです。この人もアブラハムの子なのだ、ユダヤ民族の端くれなのだ、そして信仰を働かせて今生まれ変わったのだ、私はこのエリコに来てよかった、迷子の羊ついに見つけたぞと言ってザーカイをぎゅっと抱いたのではないでしょうか。そしてイエス様は同じことを私たち一人一人にしてあげたいと今日も思っていらっしゃる優しい羊飼いですね。イエス様に抱きしめられて、各々の家族の救いのために励んでいきたいと思います。さあそれでは皆さんお立ちください。共にお祈りしましょう。どうぞその場で、主が今朝御言葉から支えてくださったことを受け止めて感謝し、またお祈りしましょう。全員にお祈りしましょう。 私たちの羊飼いイエス様、あなたを讃えます。感謝します。あなたを愛します。私たち迷子の羊たちを一匹一匹その名を呼んで訪ねてくださり、探し続けてくださり、諦めずに見つけるまで追いかけてくださり、感謝します。あなたの手に帰して、安らかです。感謝します。あなたの元からもう離れたくありません。この安らぎをたくさんの人に知ってほしいです。私たちが分かち合うときにどうぞ助けてください。あなたの存在と愛が届くように、聖霊がどうぞ一人一人を満たして用いてください。主イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。それではお立ちのままで新聖歌の99番を挙げてください。まぶねの中